マーボ
ーターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マーボーこと野葉正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りするまちづくりハッピーレディオ。
この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
いやー、だんだん寒くなってきましたね。
寒くなってきましたね。
でも半袖じゃないですか。
師走ですよ。
多分半袖ですよ。
沖縄だ。あなたは何なんですか今日
T シャツ、
マーヴィンゲーのオレンジの T シャツ。あ、いいですね。
すいません。
あの、認知症応援してるみたいでいいですね、オレンジは。
12月、師走ですね。
師走ですね、
はい。忙しくなってきておりますが、今日のゲストは
今日のゲストは、はい、マーボーの昔からのお友達。
そうですね、もう10年ぐらいの付き合いですかね。はい。
僕も
たけさんと呼んでるんですけど、
ね、はい。僕も5、6年前に、あの、うちの、まあ、職場で研修会開いた時に いらしてて、あの、マーボーをよく知ってんですよ、みたいに声かけられて、ああ、なんかすごい笑顔の素敵な人だな、と思ったのを覚えております。
ね、はい。
今日はもう、マーボーがお付き合い古いので、はい、マーボーから振ってください。
はい。今日はですね、お呼びしたのは、僕らたけさんと呼んでますけどね、大城武秀さん。
はい。
ですね。はい。はい、どうも、ようこそ。
お招きいただきありがとうございます。
はい、とんでもないです。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっと噛まないように、あの、竹さんで通しますので。
竹さんでいいですか？
そうですね。
竹さんでよろしくお願いします。
呼びやすく。
竹坊という話もあるんだけど、それやめましょう。
はい、
ね、間違いそうなんで。この番組はですね、なんとゲストで自分で自己紹介してもらうことになってますので、竹さん、ちょっとご自分のことをちょっと自己紹介していただけますか？
はい。
はい、
自己紹介ですか、
はい、
今日ですね、うるま市の方から、
あ、うるま市から、
うるま市赤道の方から、
ありがとうございます、
やってきました、
はい、
で実はですね、
はい、
町づくりに関わる、うん、まあ、いろんな活動とかもしてるっていうのもあって、はいはい、それで、麻婆から声がかかったのかなと思って、
うん、僕とはですね、うん、沖縄自治研究会
って、また堅そうなお名
前で、ちょっと堅そうなんですけど、はい、まあ、飲み会メインかな、飲み会メインのところもありますよね。でそういう、琉球大学の島袋淳先生とかですね、はい、佐藤、国際大学の佐藤学先生、
はい、
あの方々が、まあ、もともと始めた会をやってますよね。
そうですね。
でいろいろと PTA のね、調査をしたり、自治会の調査をしたり、
はい、
他に何がありましたっけ。
そうですね、最近だとね、うん、この一括交付金っていう、
お、
沖縄に降ってはいた、ね、
お金がどう使われてるのかということをね、うん、やりましたね、これね、はい、
なかなかあれですね、クリエイティブ、
なかなか硬派な会なんですけど、はい、うん、なかなかね、自治っていう言うとね、皆さんね、なんかこう、大学の自治会とかですね、こう過激派をみんな想像するみたいな感じなんですけど、過激派みたいな人、全然いませんよね。
そうです ね、うん、もうどっかのおっさんか、
あまちゃんの ね、うんうん、始まった時から、もう次のどこのお肉の話になっちゃって
る、そうですね、
そういう会で知り合ったんですね。
あ、なるほど。
そこで、僕ら、こうみんなで、いろいろ研究会とかやるんですけど、
はい、
その時の会議っていう形式っていうかね、うんうん、こういう。やるんですけど、その時にですね、必ず、竹さんがですね、まあ、ファシリテーターをしてくれて、
あ、なるほど、
その話をうまくまとめてくれるんですね。
うん、
今日はちょっとファシリテーターっていうのをですね、
そうですね、
皆さんに紹介しながら、どういうお仕事なのかを聞いてみようかなと思いまして、はい、お呼びしました。
今日はもうファシリテーターというキーワードで、うん、じゃあ進んでいくというところでいいんですね。
そうですね、
はい、
う
ん
う
ん、じゃあ、僕から最初の質問してっていいですか。
はい、
まず率直に、まあ、竹さんがファシリテーターなるものを、うん、まあ、僕らもちょっと前に知ったキーワードなんですけど、まあ、ファシリテーターというものに関心を持ったりとか、まあ、ファシリテーターのこう仕事を極めていこうみたいに思ったきっかけがあれば教えてもらっていいですか。
はい、そうですね、もう十数年前になるんですが、うん、コーチングっていうのが流行ってた時期があったんです
ね。ああ、そうですね、はい、コーチング流行ってましたね。
でコーチングって結構一対一で、導いてあげるっていうか、やっていくっていうような手法だったんですけど、でもやっぱりいろんな会社とか組織とかになってくると、うん、大勢な集団を何とかしなきゃいけないっていうところを、
うん、
そうそうに気づいたというんですかね、うんうん、があるんだよなって、それってどういうことなんだろうっていうところから、うん、ファシリテーションというキーワードにたどり着いたんですね、うんうん、 でファシリテーションっていうところから、このファシリテーションっていうね、うん、集団の活動を、容易に、できるように支援するっていうのがファシリテーションの、うん、まあ、定義っていうか意味合いがあるんですけど、でその舵取りをする司会者とは違うんですね。
司会者とは違う、
司会者と
は違う、うん、この辺が僕ね最初分からなかったんですよ、うん、司会者じゃないのかなと思ったんですけどね。
なんかプログラムがあって、1,2,3,4 で進めていけばいいやみたいな、もちろんプログラムっていうのが前提にあるんですけど、でその舵取りを、今この段階まで来てますよ、はい、次ここに行きましょうかみたいなっていうのを見極めながら、
ああなるほど、
あまだ行けないなここはみたいな、っていうこともあるんですね。
それをファシリテーターが決めるわけですね。
そうですね、まあ、ある意味なんていうんですかね、みんなの気持ちが高まっていったなみたいなところで次に切り替えないと、なんか消化不良みたいなことになっちゃって、
なるほどね、
うちのですね、うちの会社の会議は司会者はトップがやるんですよ。それでね、毎月やる会議でね、司会者がトップでやって1時間以上かかる会議なんですけど、はい、大体ね報告で終わっちゃうんですね。
ありがちな
報告をなかなかやって、誰か意見ありませんかって言うとシーンっていうような、よくある会議なんですけど、これについてどうですかね、竹さん、このこういう会議は、これは会議とは言わないとかさ
それを言っちゃうとまたね、
ただただ
いろいろあるかなと思うんですが、一応トップがですね、進行役をやるっていうのは、もうざっくばらんにいろんな意見出してよとかさ、なんかトップっていうか、まあ上司の方が言うと、やっぱし組織の中で萎縮しちゃうんですよね。
そうですよね。
じゃあこれトップが組織司会をやる、司会っていうかな、ね、をやるっていうのは、これ最悪のあれですね。
そうですね。
最悪ではないじゃない。そのトップがちゃんと手法を知ってるかどうかじゃない。
すいません。
この意見を引き出すのをうまくやる手法とか。
なるほど。
そんなのもあるんですよね。ファシリテーションの中でいくつか。
そうですね。
技術として。
技術と、まあスキルとしてですね。いろんな、手法っていうのがあるんですけど。でも、この手法っていうのは、やっぱし、生物を扱うような感じなので、本を読んだとか、テレビを見たとかっていうことではなかなか、
僕今日本持ってきちゃったんですよ、これ本って、会議が絶対うまくいく方ってね、僕がいつもこれ読んでる本なんですけど、これも読んで、で実践で少しこう学ばないとダメなんですね、やっぱり実践、
ね、そうですね、
ということは経験が大切なんですね。
経験が大切でしょうね、
知識と経験と両輪でいかないといけないという、
よく街づくりの場面で、例えばみんな街づくり、いい街作りたいという方が集まるじゃないですか、
はい、
例えば例えば一番簡単なのは自治会とか、そこで集まってみんなで意見言うんですけど、一向にですね話がまとまらないどころか、だんだん喧嘩みたいになってくるんですよね。なんか険悪な雰囲気になってくることがあるんですよ、これね、みんな街づくりやりたいっていう人が集まって意見してるのに、そういう風になってくるの、これなんでかなっていう、そっからですね、僕はファシリテーターというかな、そういうのを少しこの本読んだりとかして勉強するようになったんですよね、
必要だなっていうのを感じた、
必要だなと、だから心ある人たちが集まるだけではなかなか話は進行しないんだなっていう、自然にはいかないんだなっていう、何か一つ加えないとまとまっていかないのかなっていう、その時思ったんですよね、
そうですね、まとめるっていうのは、まあ、最終的な決定みたいなね、じゃあこれでいこうかっていうところがまとめるっていう部分になってくるかと思うんですけど、
それだけじゃない
ってことですね。何をやるっていう、発散っていうんですけどね、発散していろんなアイデアが出ますよね、これを出し尽くしたかとかっていうの
も、よくブレインストーミングっていうか言いますよね。
そうですね、
ブレインストーミングっていうのは最初に、とにかく意見を、何でもいいから意見を出すと、ね、
もう数出すみたいな、
数出す、それには絶対批判をしないと、
そうそうそうそう、
いうようなルールがありましたよね。それいうのやったことあるんですけどね、
もうバカみたいなこと大歓迎みたいな、もうそういったぐらいな気持ちでやっていくと、
日本一になろうとかそういうことですね。
そうですね
なるほどなるほど、
でそういうところからなんかいろんなアイデアが触発されていくっていうんですかね、で面白いアイデアに対してこれに乗っかって OK なんだよみたいなさ、
なるほど、
それにこうするとどうよみたいなね、でそういうふうな形で面白くワイワイと、なんか最近聞く言葉でワイガヤ会議とかね、
ワイワイガヤガヤ。
ワイワイガヤガヤ。ワイワイガヤガヤやって、思考を柔軟にしようみたいなね。うん、やっぱしなんかそれを上司がやると、シーンって
何経験ありますか？シーンってよく、よくある光景ですよね。
そうですよね。てかそういった場作りって、あのファシリテーションの中でいいんですけど、うん、そういう場作りっていうのがやっぱり大切になってきて、
なるほど、
うん、でどういう人が集まってどういう、うん、関係性なのかって、うん、まあ、初心者って言いますか、まあ、初めて初対面の人たちが多いんであれば、うん、初対面の人たちをどう関係性を作っていくかみたいな。
なるほど、あ、なるほどね。
そういう目配りも必要なんですね、うんうん、走ってた、
うん、そうですね、うん、でそういうところから
社長さんそれできそうもないです
ね。
まず俺の意見を聞いてくれよって、ね、そこから始まりそうな感じがします。
そうそうそう、でまた出てきたアイディアがね、うん、却下みたいなね、
あ、うん、なんだそれはとか言われたらもう意見出す気なくなっちゃうもんね、うんうんうん、なるほどね、うん、それを発散というわけですか。
そうですね、発散があって収束があるっていうような形ですね。
ああ、なるほどなるほど、
うん、だから発散せずに何かアイデア出してよとかって言われても、うんうん、ええー、みたいな。
あ、細い会議になっちゃうわけですね。
あ、なるほど、
そこで丸く太くするみたいな、
うんうん、だから結構なんていうんですかね、ファシリテーションの中ではまあ共有して発散して収束して決定するっていうような、うんうんうん、ざっくりとした流れなんですけど、うんうん、ひょっとすると発散だけで終わっちゃうかもしれないです。
よくあります、
うん、で発散だけで終わるっていうのもありなんですよ。
あり、
うん、あ、あり、
あり、
うん、とりあえず今日は発散しようぜ。
そうですね、発散しないよりは絶対発散した方がいいですからね。
そうですよね、発散だけしてやっぱり時間も限られてるから、うんうんうん、もうやっぱり決める、今日決めるのはちょっと厳しいかなと思ったら、うんうん、もう諦めちゃって、うんうん、よしじゃあ次回ね、はい、もう一度ひょっとしたら今日のアイデアを温めて、うん、次回またアイデアが出るかもしれんから、うんうん、それはまたやっていくとだんだんだんだんいいものができてきて、これだったんだなみたいなっていうのが見えてくると収束もしやすくなる。
なるほど、
うん、今の話だと例えば今日、うん、今日で解決しなかったこの会議があったとして、うんうんうん、その発散したところのやっぱ記録というのは大切なんですか。
そうですね、記録は大切ですね。
いや、
うん、実際ね、会議室とかだとホワイトボードなり黒板なりがあって、うん、本当はグラフィッカーって言うんですけど、うん、あの書いてくれる人がいると、はい、とってもありがたいですよね。みんなの意見を書いていって、
まあ、可視化して目で追っかけきれるわけですね、さっき話したこととか、うん、
そうそうそう、そう、
これがね、あの会議してる人が一人一人メモ取ってたら、
うん、
メモ取るのにみんな集中しちゃってね、会議話できなくなっちゃいますもんね、うんうん、
でも最近はそれをそのままね、デジタルカメラでバチャって撮って、
バチャって
会議時録みたいな、ね、
なるほど、
それもありですよね。
そうそう、あの、そうそう、先ほどあのターボーがねおっしゃったように、記録取らないと次もですね、まず発散から始まって、うん、で発散してまた同じ到達点で
前回何だったみたいな
そうなんだ、よくあるんですよ。
そうね、
そう、うん、だからあの、まあ、あの街づくりでこうね、あの、まあ、プロとは言わないけど手慣れた人たちがやると、まず最初に振り返りって、前回の振り返りってやるじゃないですか、
うんうんうん、
ね、やっぱああいうのがないと次から進めないなっていうのが。
そうですね、うん、で前回ここまでやったよねっていう、うん、そこが共有になるんですよ。
はいはい、
うんうん、
で今日どうするっていうような形で、
うん、
もうちょっと発散やりたいなとかさ、そんな雰囲気なんだけどどうする、なんか新しいアイデアとかなんか出たとか、うん、
ああ、なるほど、
せっかくだからやっちゃおうかみたいな、
やっちゃおうなるほどね、うん、タイムキーパーも、ファシリテーターの仕事ですか。
そうですね、うん、基本ファシリテーターがタイムキープもしながらで様子を見て、うん、あそこそろそろ来たかな、まあ、例えば20分やってみようかみたいな形でやって、うんうんうん、あもうちょっと伸ばした方がいいなとか、うん、で思うんであれば、まあ、25分ぐらいまでやっちゃうとか、
やっちゃうとか、
うん、場の雰囲気でじゃあコントロールしてくるね、
うん、
まあ、コントローラーなんて、コントローラーとは言わないか、うん、でもなんかコントロールする人でもあるんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、ある程度なんて言うんだろう、この時間設定はやりますよ、
はい、
一応20分やろうかって、
うんうん、僕らがね、うん、僕らがね、あのマーボーターボーの一番最初の放送の時に僕ら二人でやったんだけど、町づくりであの喧嘩の話、ね、
そうそう、
喧嘩してね、もう分裂しちゃった話も、その時のね、その時の会議はね、6時に始まって終わったの12時
6時間
6時間で最後喧嘩別れ、
そうか。
でもこういうのを経て僕らもファシリテーションって大事だなというのを
学んでる。マジすぎて辛いなと思ったもんあの時。
本当になんかいきなり投げられて勝手に誰かファシリテーションやりなさいみたいな感じでしたもんね。
そうそうそうそう。
棒の橋からね。
そうそうそう。まだねあの。ナシがね、急聴者だった
と
プレハブでね、
暑、ね、
い中でね、
その中で6時間ですか、
6時間ですよ、なんか夏でしたよ、
罰ゲームみたいですね、
罰ゲームでした、
誰も多分あの、感覚では分かってても、ちゃんとしたファシリテーションの技術なんか持ってなかったんでしょ
う、ね、持ってなかったね、
時間差配分とかもらって、喋りたいことを喋りたい人が喋るみたいな、
発散に次ぐ発散で、どんどんなっちゃって。あれはね、
それはでもそういう経験から、うん、ファシリテーションとか、まあ、なんか舵取り役っていなきゃちょっと、うん、
本当ですよ、
今後、うん、やばいなみたいなところがあったんですかね、
う
ん、
そうですよ、うんうん、まさにそうですね、うん、
じゃあなんかちょっと区切りがついたので、はい、まずはゲストの曲を紹介していただきたいんですけど、たけ、ね、さん今日あの準備してきた曲をもしよければ紹介していただきたいんですが、はい、
まあ、自分たちねフォーク世代なんで、うん、たまにカラオケでも歌う、うん、泉谷しげるさんの春夏秋冬、
いいですね、 いいですね、はい、竹さんもう一度曲紹介お願いします、
はい、泉谷しげるの春夏秋冬でした、
はい、あ素敵、
うん、泉谷いいね、
いいですね、うん、
最高ですね、
うん、メッセージ性もあるからね、
そうそうそうそう、だからあの顔に合わずいい曲作るんだよね、泉やね、うん、
じゃあ、まあ、話戻す前にですね、今日実は3名で喋ってるんですけど、うん、あのもう一人横にあのゲストがおりまして、
いた
あら、マイク3本しかないんで、うん、ちょっと無理やり喋らさせてみましょうね、はい、じゃあ、平中さんです、どうぞ、
平中さん、
どうも平中です。竹さんの応援に来ました。
応援団、
応援団、
応援団、チアボーイ。
じゃあこう平中さんと竹さんがどうして知り合いだったかというとか、
ああなるほどなるほど、そうですね。まあ、
こう、うん、ファシリテーションの啓蒙活動とかいうんですかね。なんかファシリテーションを極めていくようなあの活動を団体でしてるじゃないですか。
はい。
あの、先ほど名前聞いてて僕ら、うん、FAJ ってよく呼んでたんですけど、はいはい、沖縄サロンとか、うんうんうん、あの日本ファシリテーション協会の、うん、まあ、沖縄サロンということで、
ファシリテーターをこう育成するみたいな感じですか、みんなで勉強し
よう、その辺がちょっとよくわからないですよね、毎月勉強会やって、僕も何回も勉強会行ったことあるんですけど、
うん、僕もあるんですよ、
う
ん、
そもそも あの趣旨というか、うん、FAJ 沖縄サロンの
沖縄サロン
はどういった団体なんですか、
日本、ファシリテーション協会の中の、うん、まあ、全国組織なんですね、はいはい、まあ、北海道からずっと沖縄までやってて、はい、その中で沖縄サロンという位置づけで、ファシリテーションの、まあ、実践と啓蒙、うん、そして、うん、間口を広める意味でこの勉強会、うんうん、敷居が低い方がいいだろうなって、なんか全国には支部とか、うん、スクエア、
まあ、でも今支部だ、
でも支部っていうランクがあって、うん、あの会員だけが入れるっていう、
あ、なるほど、
参加できるっていうような、うん、
のもあるし、
のもあるし、サロンだと会員以外の日本ファシリテーション協会の会員、うん、自分たちはもちろん会員なんですけど、うん、会員以外の人も入れるように、うん、沖縄サロンっていう立ち位置で、うんうん、立場で一応今みんなが頑張ってですね、うん、毎月第2土曜日、原則なんですが、うん、多少いろんななんかイベントごとがあったりすると多少ずれたりはするんですけど、うん、勉強会を開催しているので、うん、ファシリテーションってなんだろうみたいなところから、うん、興味がある方はぜひね、うん、FAJ 沖縄サロンで検索すると、うんうんうんうん、ググってもらえるとヒットしますので、うんうん、その辺でなんかいろんな日程がね、わかりますので、うんうん、ぜひ参加して、
これどんな方が参加してるんですか、やっぱり
幅広いです、
幅広い、
なんか東京だとビジネス系の人が多いとかっていう話をよく聞くんですけどね、うんうん、 で、まあ、人も多いですしね、うん、沖縄の場合はなんか NPO 関係者から行政の方とか、うん、教育関係者とか医療関係者とか、うん、なんか、
なんか毎日つまらない会議してる人たち
が、そうだね、
少しは面白い会議しようよっていうことをみんなでね、語れてるのかもしれません
ね。そうですね、
打ち当たりするけど、うちの会社からも結構行くんですよ、勉強してね。
ということは
あるな。そうなんだよね。
ありがとうございます。
いや、うちも行ってほしいな、本当に。うん、
で本当に趣向が毎月違うというか、よくこんだけネタがあるなと思うぐらい、ちゃんとファシリテーションはブレなくて、だけどいろんなことをやっていて、
で退屈しないんですよね、
退屈しない
し、ね、退屈しないもんね、
そうそうそう、結構ね、1時から、うん、5時頃まで結構何時間です、4時間
4時間ぐらいね、
うん、やるんですけど、結構やって初めて来た人でも、あっという間に終わっちゃったみたいな、もうちょっとやりたいとか。
で運営してる方たちも生き生きしてるんですよね。
生きしてる、うんうん、ね、でみんな、ね、あの他に職を持ってる方々がボランティアとしてやってるわけですよね、あれは。
そうです、そうです、
ですよね、
もうみんな手弁当で、
手弁当で、
うんうん、全部
で。先ほど紹介したあのマイクないでなかなか喋る気がないですけど、
平中さん、
平中さん、はい、まあ、FAJ の中でヒラニャンと呼ばれてるんですけど、
ヒラニャン、
平中さんも去年までは代表、代表じゃない、世話人か、
世話人
やってて、武さんも世話人されてたことある。
そうですね、うん、自分が2代目ですかね、
2代目、
ラティーの平井さんがやって、自分がやって、
あ、なるほどね、行政の方もいらっしゃったもんね、
いや、そうそうそう、うんうん、僕らお世話になった那須のね、部長さんとかも、
部長さんもいらっしゃったね、
うん、習ったし、
うん、結構参加の人数もね、あの手の集まりにしてみれば、まあ、多いんじゃないですか、それ参加、参加、
うん、そうですね、うん、ね、やはり関心は高まってるのかなと。
あ、そうですか、うん、
最近若い子もね、結構見えて、
大学生とかいいかもしれない、
年代下がってきてて、うん、
あ、本当、
うん、僕らいつも話するけど、大学の頃にそんな意識なかったですよね。
ない。ね、全くない。
すごいよね、今の学生さんは、
うんうん。僕らの頃は本当にね、何もない。
何もない。
ね、うん、今の人たちは、若者は企業はするわ、うん、会議の進め方うまいわ、うん、ね、グラフィック、さっきの、この記録の方も面白いおかしく書くしね。はい、うん、うん、まあ、すごいなというスキルはすごいね、
すごいですね、うん、ちょっとだけ1分だけ時間ください、今若い人たちはしてたんですけど、うん、キングコングってお笑いコンビがいて、はいはい、そこの西野っていうのが、うん、絵本書いて、うん、ファンドレイジングでお金いっぱい集めた人が最近革命の、うん、革命のファンファーレ、あ、ファンファーファンファ革命のファンファーレですね、うんうん、革命のファンファーレということで、まあ、これからの時代の違いはというところ で、うん、で僕ら大人は今の若いもんはってよく言うじゃないですか、うんうん、僕らも言われてきたし、うんうん、僕らもつい言ってしまうかもしれないけど、やっぱり時代が違うことを分かってくださいって言ってるんですよ、この西野が、うんうんうんうん、でそれ何かというと、僕らは仕事がなくなるなんてことは思ってないじゃないですか、
僕らね
、うんうん、でもこれからの時代はもう AI の発達とかいろんなことで、うんうん、今当たり前と思ってる仕事がなくなっていくんだよみたいなことを書いていて、でそのやっぱりそういった若者たちの危機感がこうファシリテーションを学ぶとか、自分たちが生きていく術とか、やっぱり自分たちのスキルで学ぶことなのかなと思って、だから新しい時代の自分のためのスキルなんだなと、昔からあることではありますけれど、
我々としてはあれだよね、要するに今持ってるスキルプラスアルファだったのに、うん、彼らにとってはもう必須のアイテムというか、
そうですよね、うん、
生きるために必須のアイテム、人を集めて話をまとめていくっていう、ちゃんと次につなげていくっていうことですよね。
僕ら子供時代とか、うん、東京とか行ったら駅がパチンパチンパチンパチン切符切ってたじゃないですか。
切ってましたね。
あの頃はこの仕事がなくなるなんて夢にも思って
ない。夢にも思わなかったもん ね、
うん、今もないですからね。
ないですよね、
まあ、そういったことを事例で喋ってましたので、
うん、あ、そうですか、う
ん、
あ、
ちょっと横道それてすいませんね。あ、
いえいえいえいえ、なるほどね、うん、
やっぱりなんかクリエイティブになりたいっていうね、うん、やっぱし AI とかそういった、うん、今新しく変わろうとしているものに対して唯一人間ができ
ること、
うん、持っているものの中で、うんうんうんうん、人間が想像することによって AI だってね、うんうん、生まれてくるんだろうし、パソコンだってね、なんだって、うん、で足し算なのか引き算なのかみたいなところからね、やっぱりなんかいろんな経験を積みたいとか、うん、なんか、うん、これからなんていうんですか、正解のない時代っていうんですかね、
うん、あ、本当です
ね、うん、もう二節かな、うんうん、時代の中で正解を考えるより、うん、 最適な方法ってなんだろうみたいな、うんうん、
渋いこと言うな。
渋いですね。
正解じゃなくて
先輩は違いますね。
違いますね、やっぱり FAJ ですね。
FAJ ですね、
うん、そういうところでやっぱりファシリテーションの、うん、あのスキルっていうんですかね、うんうん、で経験していくと、うん、本当にそれでいいのみたいなさ、うんうん、じゃあとりあえずやってみっかみたいな、うん、
はい、うん、
だからあの僕竹さんと話すときには、うん、あの会議ってあの、まあ、僕のやってる会議は最初から結論ありきの会議なんですよ。
いや、なるほど。
もう言っちゃう。わかる、うん、でその結論をみんなで認めようっていう会議なんだけど、うん、
会社にありがちね、
うんうん、だけどあの竹さんのはその会議の中でその例えばある最適な答えを見つけていこうっていうような、だから最初はもう何が最適になるかわからないですよね。でそれをみんなで見つけていくっていう、みんなで作っていくっていうことですよね、うん、だから そうするとね、僕こう思うんですけど、みんなで作ったものは多分みんな守ると思うんですよ。
ああ、なるほど。
みんなもそれに対して乗っていくし、ところが最初から誰かが作ったものだとね、まあ、いいものであってもこれは乗れねえわみたいなちょっとそうなっちゃう時あると思うんだよね。やっぱり そこも違うと思うんですよ。
うん、
そうですね、うん、誰かから提示されたものってえこれ守るのみたいな、うんうん、これやってくれみたいなね。
そうそうそうそう、うん、そういった意味でね、やっぱりあの会議もだからそういうちょっとクリエイティブな会議でありたいなというような感じはありますね。人がもし集まってこれだけ時間を費やしてやるのであればね、
う
ん、
そうですね、
うん、
やっぱりなんか新しいものを生むっていう生みたいっていう気持ちはみんながね持ってるものだったりするかもしれないけど、それが、まあ、結果的にありきたりのものになったにしても、
う
ん、みんなで話し合ったって
、そう
やっぱしそこだよね、うん、みたいな、
うん、いやそうだと思います、うん、
そこに戻っちゃったみたいな、
こういうのがチームビルディングなんですか、うん、チームビルディングとはまたちょっと違う、
ちょっと違いますかね、違いますね、
うんうん、
まあ、みんなで話し合って共有して、うん、ああだこうだ言って、ね、対立したり、うん、またくっついたり、うん、いろんなことをやりながら、うんうん、やっぱり行き着くのはそこかみたいな、
そうそうそう、
じゃあそこでやってみようとか、だからそれで終わりにしなきゃいいんですよ、
うん、
次また改善すりゃいいんだ
よ。ああ、なるほど、
なるほどね、
やってみてやっぱダメだったみたいな、うん、
そこ大切ですよね。
そうそう、だから一回作ってね、うん、よく言う PDCA とか言
う、そうですね、
そういう、まあ、PDCA ね、後でまた説明していただきますけど、うんうん、そこがないとね、やっぱり、うん、一回会議やって決まって終わりです。
そうですね、うん、
よくあるな、うん、いろいろと打ち当たりするな今日は。
3、4年前にあの、まあ、マーボーもターボーも今日来てくれてる平中さんも、うん、僕らあの2位の市民団体持ってて、うん、那覇市民協議会という団体なんですけど、うん、でそこであの那覇市が共同プラザを、まあ、開設するときに、うん、
あ、おもろ町の、
ね、おもろ町の、うん、であの共同プラザに、まあ、いろんな団体が入るわけですよ、うん、文化協会とか、うん、でそこをつなげるこう講座みたいな会議みたいのをやろうと言って、うん、でまあ、もちろん僕らは任意団体なんであのお金が発生したんですけどね、お金とかは取れないもんだから、あの僕らが講演してる NPO の中間団体にお願いして、うん、まあ、一緒に企画作っていったりしたんですけど、まあ、彼らはその会議をそのなんていうの、構成していくのが仕事のもんだから、僕らそこの会議に参加してて、もうずっと言ってたのが、その会議のために、会議が楽しいと、
そう、
本当に会議が勉強になるとか、会議ってこんなすごいんだねというところを言って、
ありましたね、
ありましたね、
やっぱり、うん、違うねっていうのが
で、FAJ もなんかそういったところを担っているじゃないですか、やっぱりあのファシリテーターとして、あの面白さとか技術とか、あの楽しみ方とかいうのを伝えてくれてるというところが僕は勝手に思ってるんですけどね、
はい、うん、会議の楽しさみたいな、
ね、会議の楽しさ、うん、で伝える楽しさというか見せる楽しさとか、うんうんうん、その会議において、うん、そんなのもいっぱいやっていて、うんう
ん、どんな意見が出てくるか分からないし、どんなものが出来上がるかもね、うん、分からないところをやっていくわけだから、
ね、そうですよね、うん、答えありきじゃないから、ね、
答えありきだ、うん、
そこが間違ってるんだよね、うん、俺たちはね、
そうそう、うちは答えありきだから
答えありきだから、うんうん、
そうなんですよ、うん、全くそれそうですね、うん、
じゃあ、うん、そうそう、ごめんなさい、曲いっちゃっていいですか、
どうぞ、
あのもうちょっとまたたくさんの話いっぱい聞きたいんで、はいはいはい、ターボです、クリスマスシーズンになりましたので、
ああ、もう師走ですからね、
師走ですね、うんうん、前回あの US4 アフリカを持ってきたので、
はい、
今回はその、まあ、前身となったイギリスのムーブメントで、うん、Do They Not It's Christmas をお聞きください。 皆さん素敵なクリスマスを過ごしましょうね。
メリークリスマス。
Do they it not Christmas でした。
はい。はい。懐かしいです。これはあれでした。いわゆるUS 版のその前のやつ。
前のやつ。前のやつ。これがあったからアフリカチャリティが始まったという。
ああ、じゃあ当時のイギリスのこう、そうそう、見どころがどんどん出てるんですね、
はい。ポール・マッカートニー、カルチャークラブ、うん、デュラン・デュラン。
あ、カルチャークラブ懐かしい。
ワムの
人は、はい。ありましたね。うん、
エルトン・ジョン、
うん、エルトン・ジョン、ああ、
こんなところ、
ユーツーも、
ユーツ、あ、そうそう、ボノも、
ボノもね、はい、うん、いや懐かしい曲でした、
懐かしい曲でした、
はい、はい、はい、それですね、先ほど皆様にお約束した PDCA というね、なんか、ね、はい、暗号めいた言葉を言ったんですけども、PDCA ってよく聞きますよね、あの武さん、
そうです ね、
これ PDCA ちょっと解説していただけますかね、
う
ん、
PDCA、結構よく企業で使われている言葉なのかなとは思うんですけどね、うんうん、まあP はプランですね。
プラン、計画
で、D は Do ですね。
Do、
実行、
うん。で、C はチェック。
チェック。チェックはチェックでいいですかね。
う
ん、はい、
そうですね。まあ、どう評価するかみたいな。うん、で、アクションが、
行動。
行動ですね、うん、
で。チェックして行動するってことですね。はい。
で、その PDCA が回らないとか、回ったとかっていうのをよく話があるかと思うんですけど、うん、そうですね、はい、うん、PDCA を回せとかね、うんうん、なんかよく上司の人たちが。
うん、PDCA どうなってんだみたいなね。
本当ですよね。
で、PDCA の中でやっぱり一番重要なのが、チェックの部分ですよね。
うん、
どうだったみたいな。
どうだった、
はいはい、
計画を立てました。で、この計画に沿って実行しました。
はい、
で、それってどうよみたいなところがチェックになりますよね、う
ん、チェックがないと次のアクションが出てこないもんね、
そうですね、う
ん、
課題も見えてこないってこと
ですね、見えてこないですね、
うん、だ結構 PDCA のチェックがおろそかになって、うん、PDPD みたいな、
ああ
PDPD かいお前らはみたいな
あるよくある、
ね、うん、でそういうところが、よくなんか理解されてないっていうか、うん、なんだろう、でチェックっていう部分に関してのちょっと事例って言いますかね、うんうん、自分が関わってる、
はい、
うるま市の赤道十字路っていうところがあるんですけど、
はい、あります、
その付近に赤道東大通り会っていうのと赤道南大通り会っていうのがあって、その通り会の、2つの通り会がメインになってですね、うん、やってる、今回で14回目かな、
はいはい、
寒月の夕べっていうイベントがあるんですね、うんうん、
はいはい、
まあ、ある意味通り会の会員が出展して地域の人たちを交流する、うん、図るっていうような、うんうん、でいろんな出店があったりとかステージがあったりとかっていうような形でやってるんですが、うんうんうん、ある意味ある時ですね、自分がそこに関わるようになったのはまだ 5,6 年ぐらいなんですけど、
はいはい、
うん、で次年度うちの持ち番だから、予算組とかしなきゃいけないやとかっていうことで、うんうん、決算書とか、うん、見ながらやってたら、なんか決算書を見るとトントンなんですよ、
うんうんうんうん、
だけどなんか変だよねっていうのをこの2つの通り会でこの実行委員会が集まった時にですね、決算書を見直したら、あ、これちょっと本当は赤字かもしれないっていう、
ああどういうことなんですか、計算違い、
これ計算違いというかですね、実際チケット制っていう流れで出店してる業者の方のある程度売り上げを確保するために前売りチケットを販売して、
なるほど、
チケットで購入してくださいよと、
うんうん、あ、なるほどね、
でチケットで購入すると後でまた換金しますっていう形でやってて、そのチケットが結構くせ者でですね、
うん、
で出演者の方にも、まあ、ギャラじゃないんですけど、まあ、
チケットでお礼する、
飲み食いしてくださいみたいなことでチケットでお礼をするという形で、はい、そのチケットが実は入ってないんじゃないかみたいな、
うん、ああなるほど
ね、
うんうん、これって気づかなかったと思うんですよね、うん、でそこから、まあ、ちょっとこれちゃんと検討しないといけないよねって、
うん
うん、でそこからですね、じゃあ次年度はこういうふうな形でやろうっていうのが、
うん、
1回目8回目の時ですかねに実際やって、で決算報告が終わって、集計が終わって、この決算報告の実行委員会のメンバーの決算報告の時に、じゃあ実際今回はどうだったんだろうということで、うんうん、振り返りをやろうと、
うんうん、
振り返り、まあ、 振り返ってどうだったかっていうようなことですね、うん、
でチェックですね、
チェックですね、
チェックの、はい、
でそのチェックをする方法として、うん、ファシリテーションでいうところのケプトっていうのがあるんですね。
ケプト、うん、また難しい言葉
で、ですね、ちょっとなんかもう、うん、カタカナばっかりで申し訳ないんですけど、はいはい、ケイが、キープですね、
キープ、うん、
まあ良かったこと、
良かったこと、
うん、で P がプロブレム、
プロブレム、もう
問題点とかね、生きてなかったこととかね、はい、でトライ、
トライ、
次
やってみよう、
やってみようっていう、うん、で沖縄の場合ですね、あのテンクスって言って ありがとうっていう感謝の気持ちを最後に
最後ほっとしますね、
うん、そうそうそう、なんか問題点ばっかりあぶり出してね、うん、シューンってなるより、うんうん、でこのケプトの場合ですね、ケプト T って言ってるんですけど、うん、ケプトの場合キープの部分から よかったことから始めるんですね、
う
ん、
まず振り返りは、
絶対そこから始めてください、
振り返りはまずいいことから始めるってことね、
うん、そうそうそう、良かったこと、いや天気が良かったとか、
なるほど、
ね、
俺の体調が良かったとか
それもありですよね、
それもね、
そうそうそう、うん、で無事に終われたとかね、
終われたとか、うん、
そういったことも含め何でもありで、うん、とにかく良かったからことから出すっていうのがまずポイント
なんです、順番が大事なんです
ね、うん、順番、はい、普通だとなんかすぐ問題点に行きがちじゃないですか、
行く、
うん、なんか
僕実はね、このうちのね、まあ、町内会で今度お祭りやったんで、うんうん、来週ね反省会なんです
よ、ああもうぜひ
問題点から行きそうな感じでこれちょっと持ってきますんで、いいところから行きます、
いいところから、
はい、うん、すいません話して
ください、いえいえいえ、
どうぞ、
まず問題点で、はい、いいところが出た後に問題点、うん、ちょっとこれってどうよって思うようなことがあったら、うんうん、書き出してくださいということで、うん、みんな付箋紙にですね、ちょっと大きめな付箋紙に、うん、喋るとなかなかもうね、十何名もいるメンバーの話をまとめるの大変なんで、付箋紙に、もう内容がかぶっても構わないので、もう付箋紙とマジックを渡して、ばーって書いてもらって、書く時間を5分程度とか設けてですね、で、みんな拾って、これとこれ似てるなっていうのを付箋紙だと、いろいろ並べ替える、
はい、
で、その中で問題点を、あ、みんなが、あ、これってちょっとやばいんじゃないっていうようなことから、考えていこう、トライ、次のトライにつなげる、
はいはい、あ、なるほど、なるほど、うん、
でこの問題を次回というような方法で対処していく、改善していくみたいなところで、
さっきの話でいくと、そのチケットが、ね、不渡り出してるよみたいな感じのを、うんうんうん、そこでチェックして、じゃあ次はそのチケットをちゃんと計算しようとか、そういうことになるわけですね、
うん、そうですね、
PDCA の C と、うん、A のに当たるんですね、
う
ん、
でも実際もうこれは過去のことだったので、うん、もう自分たちが知らない部分にはなっちゃって、もう資料も何にもないんで、はいはい、ただ赤字だったっていうのが判明したんで、うん、赤字は何とかしなきゃだよねって、
うんうんうん、
黒字化目指そうとかさ、うん
うん、ああちゃんと計算の仕方も考えよう、うん、
考えて、うん、黒字化を目指そうとかっていう、うん、
目標の持っていき方がいいですね、うん、持ってきやすいというか、うん、で 今の話の中だともう一つちょっと技法が出たけど、付箋紙に書かれて出すというところはあれですよね、みんなの意見をこう吸い上げるというか、全員の意見を述べるきっかけを作ってるわけですよね、
そうですね、
声の高い人じゃなくて、
付箋紙することによって視覚化されますからね、
そうですね、
そうですね、
言葉で言っちゃうともうそれで空気で消えちゃうので、
うん
う
んうんうん、ちょっとこれって重要だなと思ったことに対しては、これって誰が書いたとかね、これもうちょっと説明してくれるとかさ、う
ん、あ
なかなかね書ききれない部分ってあったり、
うん、あ、なるほど、
うん、そういったところは拾い上げたりとか、
うんうん、なるほどね、うん、それはプロブレムね、問題点というのはまたいっぱい出ちゃってね、こうそうそう、いいところよりもいっぱい出ちゃったら、こうなんかガクってきませんかね、うん、
いいところより多分いっぱいは出ますよ、
あ、出ます、まあ、
でもそこは出した方がいいんですよね、
出した方がいいと思いますね、
かえって、
ね、さっきの発散の話じゃないけど、うん、まあ、そういう意見はバーッと出した方がいいですよね、
うんうん、すっげえいい感じなんだけど、うん、今時計見たら、
あ、ごめんなさい、
曲紹介しなきゃいけないみたい、ね、いつもギリギリですいません、
はい、私ですね、いいですか、ちょっと今日は、
はい、
で80年代にですね、中島みゆきさん、
うんうん、
ね、僕中島みゆきとの、ね、接点ここしかないんですけど、うん、がロックとは何かということを定義してるんですよね、
中島みゆきが、
中島みゆきが ね、でロックとはね、あの聞き逃せないもの、うん、聞き流せないもの、うん、ガチャガチャしてうるさいものっていうふうに定義したんですけど、うんうん、僕まさにね、僕の心の中でロックは今もそれなんです、うん、ということで、はい、今日持ってきたのがロック RC サクセションの、うん、どかどかうるさいロックンロールです。
あ、いいね。
どうぞ。はい、はい、RC サクセションでどかどかうるさいロックンロールバンドでした。
ドカロックだね。
ドカロックです、
はい、じゃあもうちょっと時間がなくなってきてるので、はい、あの
も
う
せっかく今日なんかね、もう真面目な話になってますね。そ
う、でも楽しいから、うん、あっという間で
もう本当学びたい、
はい、どうぞ。じゃあ竹さん、はい、あのこれからの抱負とか、まあ、いろいろ展望というか。
そうですね、さっき話したプロブレムからトライっていうところだったんですけど、うん、最後の一つだけ説明させてもらっていいですか、ね、ぜひぜひ紹
介お願いします、はい。
でやっぱ問題が出たら、じゃあ次改善したい部分というトライがあって、うん、それをやっぱり今後の改善につなげるというようなことが振り返りになってくると思います、うんうんうん、でそれで最後に、テンクスのありがとうという感謝の気持ちですね、うん、結構みんなね難儀してくれてるとか、うん、いろんなことがあってそれを乗り越えてやってきたんで、まあ、誰かしらに感謝するというようなことで締めるという感じでやると、なんかホッとするんじゃないですかね。
これ沖縄オリジナル違う、
うん、沖縄オリジナルっていうか、普通ケプトっていうのは KPT で終わっちゃうんですけど、ね、うんうんうん、で沖縄の方はあの感謝の部分も、
感謝の部分も、
うん、でメンバーの方が会社で実はこれを使ってるということで、うん、なんか沖縄の場合はこれが定番になっちゃった、
う
ん、
そういうことで、ね、T ですよ、 T、 サンクスの T、 竹さんの T ですよ、
うん、T だもんね、うんうん、
沖縄竹さんみたいな感じですよ、うん、
じゃあこのまま感謝で
感謝で
終わりますかね、
終わりますかね、
うん、竹さんありがとうございました。
もう、まあ、もう勉強になりましたね、今日は
勉強になりました、はい、もう今日僕はもう勉強したかったので、もう非常に満足しております、はい、
心から感謝しております、
はい、それではですね、時間となりましたので次回の放送は、もう年明けですね、
年明け、
2018年の1月10日、夜の8時からですね、78.0MHz FM 那覇のでまたお会いしましょうということで、皆さん良いお年を、
良いお年を、
は
い、
それではマーボーと
ターボーのまちづくりハッピーレディオでした。
良いお年を、
ありがとうございます、メリークリスマス。